101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週のお話は、那城へ出かけまして、那城の年中行事のお話やら、畠山のお話やらお伺いしたん、いかがでしたでしょうか。今日はその話の続きがありますので、ちょっとそこらも、お聞きいただけたらと思います。私まだ那城にいてますね。それから那城のお話、続きをちょっと聞いていただけたらと思うんですけれど。前回、那城会の理事長さんに、焼き餅が昔あってな、言うて名物やねんというお話聞きましたが、その焼き餅を焼いてはったお家が、どうやら北野さん、この前お話いただきましたでしょう。那城のコミュニティ協議会の会長さんなさってる北野明さん、畠山の話詳しくお聞きしましたよね。あの北野さんとこが、どうやら、那城の焼き餅焼いたはったお家やでいうことを実は聞いたんで、ちょっと北野さんにもっぺん焼き餅の話聞かせていただきたいな。北野さんお願いいたします。
あの北野です。いろいろありがとうございます。
申し訳ない先生、前回は畠山のお話詳しく聞かせていただいて、はい、それに盆踊りの温度取りの話もよう聞かせていただいてありがとうございます。実に見事に、何とおっしゃる方でした。
カモンさんと言われます。
カモンさんとおっしゃる。
今ね。
なんかご兄弟やそうですな。
兄弟で今、那城の取っていただいております。
珍しいですな。ご兄弟でどっちも温度取りやと。
そうですね。このお父さんがもともと温度を取ってはったり
する。そうですか。
はい。
なんか古臭い温度をね、堂々と歌ってらっしゃって。
で、ね、
で、聞いてると、あ、それこれ昔なんか親父に聞いた話はこういうことあったわってなお話をずっと串つけて、
はい、
歌ってくださって、
そうですね。
まあ、それに合わせてみんなが踊るというかな、はい、そんな盆踊りでしたけど。ちょっとこの前聞き忘れたことで、今日ちょっと紹介しましたように、那城に焼き餅あった。
はい。
これ有名らしいですな。
そうですね。ずいぶん、まあ、昔、どうやっぱ200年から250年前ぐらいから作ってはったんですかね。んで、こう、生でから有馬街道へ行ってる、まあ、いろんな人たちがですね、まあ、聞き伝わって、那城ですね、その焼き餅を買って、お土産に持って帰るというようなことが始まりがあったように聞いてます。
生瀬は宿場町として古くからあったんでしょ。那城、ね、はい、より宝塚より、はい、あそこはまあ宿場やから人も馬もあそこで泊まるわけで、
はい、
そこでお餅でもこうで食べようかっていうのは分かるんですけど、那城っていうのはその宿場から今度はその次とはもう三段になりますかな。
まあ年代だったらその後の随分後ですけどね、実際の焼き餅が売られたのはね、
う
ん、まあまだそんなには開いてない時ですけれど、
まあそれにしても旅人がやっぱりこうて食べはる、
はい、ね、神すきと一緒に、
あ、神すきと一緒に
焼き餅もこう
有名になった、
有名にして。
どんなお餅ですか。
餅で普通のそのお餅にですね、
5、6センチの丸餅、
そう丸餅ですね。そこにヨモギを入れて、
ヨモギが練り込んだ、
練り込んで、うん、その中にあんこ入れて、
あんこが入ってる、
あんこ入れて包んで、
でこれ餅中へあんこ入れて丸めたらそれで食べますやん普通。
それ、はい、
焼くんですか。
それを表を表面ですね、
は
あ、ちょっと焦げ目をつかすために焼いて、
表面
少し
焼く、焦げ目つける、
少し
ちょっとパリッと、
パリッとする、まあパリッもいかもないですけど、まあそういう感じとしてはそういうために
ちょっと歯ごたえ変えるという、
そうそう、
うーん、 それであんまりこうまん丸効果がないんですね。薄べったいもん、
薄べったい
1センチぐらいの厚さのもんや。
そうですね。
ああ、そうですか。でそれがどんな味がしまんねんやろうな。
そうですね、まあ、こうやる本場のその木根でついた餅ですから、うん、
よもぎの匂い
がして、よもぎの匂いがプンとやっぱりしますね。新しいよもぎを取ってきて、
ね、
春先に取って、それを刻んで中に入れて、ついて、
うん、あんこは小豆ですか。
小豆のあんこですね。
入ってる、
はい、まあ、ちょっと練りあんですけどね。
練りあんで、はい、それを店先に並べて焼いては売り、焼いては売りになるわけ。
出ましたですね。
なるほど。でそんな店がたくさんあったんですか。
昔はね、はあ、たくさんあったように聞いてますけど、私はもうここで住むようになった時代はもう一軒ぐらいか残ってなかったですけど。
そうですか。昔はたくさん
あったんですね。
それほどやっぱり内城では焼き餅が有名やったんだろうな。あそこ行ったら焼き餅食べなあかんでみたいな聞かされてたんでしょうね。それがいつ頃まであったんですか。まあ、
最後の一軒の店がですね、終わったのは今から20年前ぐらいですから、平成15年ぐらいまでずっと一軒ご夫婦で作られておったんです。実際私とこは作ってないんだけど。
あ、そうですか。
はい、ご夫婦で作っておられたんですけど。
ああ、そうですか。
旦那さんがね、やっぱりちょっと調子が悪くなって。
あ、そうですか。
それと、まあ、当時あんまりこう商売になかなかね、手作りですから、
うん、量産するわけにいけないの。
いませんから、まあ注文取って売ってと。
あ、なるほどなるほど。注文取って、まあ注文がある分だけ作って楽しんでいただくというのが最後の頃のやり方やったわけですね、はい。まあ大いにたくさん何軒も何軒も焼き餅屋さんがあった頃には通りがかりの人やら旅人が全部工程行かはったんやろうけど、最近ではそんなことがなくて、20年ほど前にもうやる人が亡くなった。残念やな。それ食べたいですね。
そういうことで、まあ、なんとかもっぺんね、ナジオの皆さんに、この焼き餅をもう一度口に食べていただきたいということで、まあ、仲間7、8年寄りましてね、そして、まあ、手作りでなかなかうまいこといかなかったですよね。もう3年ぐらいになるんですよね。まあそれは商売じゃなしに、
はい、
まあ、何かのイベントで少し
作って、あ、そうか、
皆さんにこう食べていただく。
ナジオにはそういう年中行事が伝統的なことがいくつか残ってますから、そういう時に出さはんのかな、はい。やってはるんですか。
そうですね、
3年ほど前から
ずっと
楽しみに来ないかん。
ね、今西の目のこう町旅いう、
はい、
こうあってですね、
ありますね、町旅
で、この町旅の中で、はい、内城の焼き餅の体験ツアーというのが入っておりました。
そんなんがプログラムに入ってましたか。
それでこういうプログラムがね。
ああ、そうか、それは見てこないかんな。なるほど。
今年も11月の3日にですね。
あ、11月の3日にやらはるんですか。
午後に20人ぐらいこちらに来られて。
どこでやらはるの。
JA という兵庫六甲の。
ああ、兵庫、ありますね、JA。
ここで、まあ、ちょっとこう。
お店出して。
お店いうことないですけど、まあ、焼き餅体験しに来て、また自分で餅ついて。
自分で餅ついて。
餅ついて、そしてまあ、あんこ入れて、
そこからやりますか。なるほどね。いやいや、まあ、そら、ぜひぜひ楽しませていただきたい。今日はその焼き餅の話を聞きたいというのが一番やったんですけど、北野さんにわざわざおいでいただいて、その話を聞かせていただきました。ありがとうございました。最近ナジオの風物のこんじゃくを言うて、
はい、
写真集が出たいて、この間ね、
はい、立派な本をね、
内城会で一緒いただいたんですけど、これは
短視会の方が、
短視会
内城短視会 が、
ね、が出される短視会っていうのがあるんですな。
50年ちょうどになるんですね。
あ、そうですか。
で、まあ、それを契機にして、まあ、今までの活動内容の、
ね、そうらしいですね。今日はまたこの北野さんにお会いできたんと、もう一つだと短視会の方も今日は内城会に会館の方にもお会いになっているということでね、ちょっと内城会の短視会の方にもちょっとお話聞けるなと思って楽しみにしておりました。北野、はい、さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、その短視会の方とのお話ですが、ラジオには短視会という、短視会ってどんな字書くかというと、 探る歴史の鍵と書くんですな。探訪の探ですわ。その底辺に探るとある、ありますね。その探視会っていうのが那城にありまして、これはまあ町の歴史を調べようという歴史好きの方がお集まりの会やろうなと思うんですけれど、まあこの江本さんという方がいらっしゃいます。江本さんのは実は那城でいろんな本を出したりしてはるんですね。歴史を調べながらそれをまとめて本にしたりしてはるんですね。その方がおいでなんで、今日はその方のお話も聞かせていただこうと思います。江本さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
突然にお邪魔いたしましたが、えらいすみませんけど、ちょっと那城の歴史についていろいろ市民の皆さんにお伝えしようと思ってますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今も北野さんのお話の中で、探視会というのがあって、那城の歴史をいろいろ調べてらして、それが50周年になるにあえてお話聞かせていただいたんです。探視会ってどんな会なんですか？
はい、ちょうど50年前なんですけれども、はい、1969年、昭和44年の7月にですね、当時公民館で、講座を開いておって、文化講座のようなものを開いておられて、はいはい、そのことからきっかけになりましてね、で那城の中学校の校長先生をされている長野武夫さんという先生がおられまして、ね、
知ってます。とってももうその先生の方でした、はいはい、
その先生が非常に郷土史に詳しくて、それで子どもたちを野外へ連れて行ったりして、これが那城の名所だとは、これが言われのある場所なんだというようなことを野外で教えられたりされて、
実際現地へ行って教える、
はいはいはい、そういうことで子どもたちは遊びながらの感覚で、うん、那城の歴史を勉強したり、研究したりすることができたというように聞いておりまして、だんだん先生はお亡くなりになったんですけども、うん、その先生のご指導のもとにですね、はい、上山正夫さんというのは会長になっていただきまして、それで伊能勉、これは関西大学で考古学を研究された先生、その方が副会長になっていただいて、で角前修一さんという方が会計を担当したりして、まあ、女性も 2,3 人おられたようですが、数名で当初スタートされたようでございました。はい、それで民族の資料とかそういうのもとか農機具とか、それから医療といいますか、当時着てた着物とか、そんなもの、だから婚礼の時に出したお膳とか、お葬式に使ったお膳とか、法事に使ったそのいろんなものとか、そういう民具とか家具、家財、そういったものをこう集められるようなことからスタートしたようなんでございますね。
ああ、そうなんですか。今もそういう活動を続けてらっしゃる。
そうですね、今も続けておりまして、まあ、最盛期は20人ぐらいの方が、20名を超える方がおられたんですが、今は18名でそういう仕事をしておりまして、この目的っていうのはね、この会の目的っていうのはやはり那城に生まれて、それで那城に育った本当に懸垂の那城っ子の方はもちろんのことなんですけどね、私自体もよそから転入してきた人間なんですが。
何歳ぐらいの時に来られました？
32、3歳ぐらいでしょうかね。今からもう50年
ぐらい、はいはい、
そういう外部から来た、那城へ来た人間もですね、第二のふるさととして那城をね、のことをよく知って、それで那城のことを好きになってね、それで那城のことを愛して、それでまた自分だけじゃなくてよその人にもその好きになってもらうように、まあ、知っていただくような、そういうことを一番の目的にしておるわけなんですよ。
ああ、そうですか。それじゃあ、いまだにそういう民族資料をお集めになったり、はい、持ってる人があったらちょっと出してと言って、出してもらったり。
そうですね。はい、それはもうだんだんこの団体も高齢化いたしましてね、それで、後継者がいないというのが一番のこのネックになってるんですけども、今も資料室で入れたり、それから那城御坊といって、一番上にお寺が、古いお寺がございますので、そこの太閤楼というところに、倉庫代わりにいろいろな資料を あの保管していただいていると。
太鼓打つための建物が作ってありまんねんな、はい、あれ太鼓楼って、はいはい、そこに物を入れさせてもらう、はいはいはい、あそうですか、
まあ、そういう活動をいたしております。
それといろんなこう今度もね、はい、ラジオ風物の今昔なんてこう立派な写真集、
はい、
写真ばかりじゃなくて今と昔を比べるような解説文まで含めて立派な本が出されましたけど、こういう活動もしてらっしゃる。
そうですね、
なんかいっぱいいっぱい本出しはるみたいですね。
そうですね、あの刊行物の発行につきましてもね、うん、あのずっと取り組んでまいりましてね、昭和57年の4月に、うん、あの内容年中行事ということで内容に伝わる年中の行事を盆踊り、先ほどの盆踊りとか、それからお祭りとかだんじりとかね、うんうん、そういったような行事について書いた本をまず最初に作りまして、
そうです。
それから平成10年になりまして、
はい、
内容の方言綴りという本を出しました。これはあの内容弁って言ったらおかしいんですけどね、はい、ちょっと関西弁は関西弁なんですが、少し関西弁なまりなんだけども柔らかくて何となく味のあるね、
あ
の
ちょっと違う、ね、
地方性のある内容弁があるので、そういう方言綴りというのをこの出しましたんですよ。
なるほど。
で今思ってみればね、これはあの文章で本で出してしまったんですけども、うん、やっぱり先ほど申しましたように独特のイントネーションというかそういう響きがありますんでね、これはだんだん喋られる方も少なくなってきているので、音源としてこう残していった方がむしろいいんじゃないかなと。
そう
でないと読んだだけではなかなかこう分かりにくいようなことがありますが、そんなことも私の、まあ方で考えたりしております。
いやーこれでめっちゃ 大事なことですね。だけど、
はい、そうですね、うん、それから平成15年の12月に内容歴史散歩という、まあ、パンフレットみたいなものを作りまして、それ街歩きに、まあ、携帯していただいて、うん、利用していただきたいと、そういうのもあった。それから平成23年の4月に、
はい、
西暦と漢詩年号早見表っていう小さなこれもポケットにしまい込んでいけるようなあれを作りましてね、
はは、
で干支で大体何年が分かるかというの、まあ、60年刻みになってますけどね、
なるほど、
あのそういう、うん、あの干支のあので分かるようなあれを見ましてね作りまして、お寺とか神社なんかでよくあの干支で書いてあるだけで年号が分からん場合があるんですが、うん、そういうのでこれだったら大体あの何年ぐらいじゃないかなということを推定したらできるというようなことで、あの便利かと思ってます。それから平成25年の12月に内情増時期というのをこれを発行いたしました。増時期っていうのは内情の歴史の言われって、あの内情の言われにですね、あの、まあ、内情というか地名のもとですね、その地名のもとになるのは室町時代1456年に、はい、その奈良の八幡大乗院というあの別院がありましてね、そこかなり大きなお寺だった、そこに増時記っていう本があって、それに税金のことを詳しく書いてありました。奈良が三貫門という税金を納めたという記録が残ってまして、
奈良へ、
はい、奈良の興福寺の別院に、あ、
東福寺に、
はい、あの五重の塔の有名なあの興福寺の別院に税金を納めた
関係があったんですな。
そうですね、地方から全部、まあ、地層のような形で取り上げたらしいんですけど
ね、
それでかなり大きな金額だったんで、それが、まあ、増時記に載ってるというので、ナジオの発祥のあれで増時記という、うん、であの雑時記って読まれる方もあるんですけど、うん、これはあのお雑煮とかいうのもやっぱり、いろんなものをお餅に、大根やら人参やら、うん、里芋なんかをいろんなものを混ぜて入れると、で雑煮自体もいろんなごっちゃ煮って言いますが、いろんなものを入れてると、そういうことを記載してるという意味で雑煮なんで、
ラジオのいろんなことが書いてある本やねというので、はい、雑時期を増時期と言われた、
はい、
なるほど、
はい、
面白い本や、
はい、
そういうことも出してある、
はい、ね、それから先ほどご紹介いただきました、うん、内情風物の今昔というのを50周年の記念として、
う
ん、まあ、出しました。
いやいや、50年間の活動と相当なもんやと思いますし、まあ、その記録がこの本になっているという立派な本やなというふうに拝見しましたが、まあ、そういう短視会の活動っていうのは、ナジオの歴史をくまなく調べていらっしゃる。だからそのナジオの歴史、我々この番組作っているもんにしましたら、ナジオの歴史をぜひお聞きして、皆さん、市民の皆さんに知っていただきたいなと思う。この本を見せていただいたら、ナジオの年中行事という本を見せていただいても、何十という項目があって、はい、ナジオでは年中こんなことやってるっていうのを、1月1日から、1月だけでも十何個ありました。それから2月に入ったらこれこれ、3月はこれこれっていうのがずっと一冊の本にまとめてある。ようこんだけ調べはったなと思うんですけど、実際に今でもこの年中行事をいくつかはやられてるわけでしょ。
そうでございますね。かなりやっぱり残ってるわけでして、まあ亡くなったものもあるかもわかりませんけども、大部分が今もなお継承されておりますですね。
ですね、はい。まあ、そういうもののいくつか、できたら、まあ、西宮の市民の皆さんにもね、はい、ナジオという地区にはこんだけ歴史があって、それが未だにこう続けられてるでということもお知らせしたいし、はい、いやそんなんやったらいっぺん見たいという人がねいらったら、ぜひとも来ていただけたら、またそれは交流にもなるやろうなとも思いますが、きっかけとしてはまず何かこの、ね、年中行事のいくつかを、
はい、
江本さんからご紹介いただいて、はい、皆さんに知らせたいなと思うんですけどね。
はい、やはり自慢できるものとなると、トンドと言いますかね、
はい、
1月にございますんですけども、はい、朝早くからですがトンドを燃やすという、そういうのは非常に郵送で、
どこで燃やします。
それは八幡神社って盆踊りが、
盆踊りの場所です。
あそこでやるトンドっていうのは、これは非常に素晴らしい、
境内の真ん中でやるわけですね。
はい、朝の4時くらいから。
あ、はい、そうですか。どのぐらいの大きさのトンドになりますの。
6メートルぐらいなんですかね。
高さが6メートルぐらいで、なんか円錐形の形にね、はい、写真で見たら円錐形の形に藁かなんかを積み上げてある。その円錐形の底辺になっている円、はい、これの直径も5、6メートルあんのちゃいますね。
はい、
5、6メートルぐらいですね。5、6メートルぐらいで、山へ向かってビューッとこうとんがっていってる、その高さがまた6メートルもある、はい、それに火つけて燃やすわけです
の。そうですね。
はあ、
篠田家っていうこの、まあ、化粧岳みたいなようにこう綺麗に飾っておりまして、
竹で飾ってあるわけです、ね。はいはい、
それで中に大きな竹を入れてまして、燃えるためにボンボンと大きな音が響くというようなことで、非常に素晴らしい。ただ残念ながらちょっと朝が早いですのでね。
何時頃ですか。
4時から始まる。3時半ぐらいから来ていただかんと全部見ていただけないという。
そのトンドという行事は一体何のためにやるんですか。
そうですね、これ詐欺町って、まあ、一般的には言われてる、はいはいはい、あれなんですけども、まあ、無病息災とか豊作を狙うというようなことで、
はい、豊作でやりますように、はい、
そのトンド自体の倒れる方向が、
はい、
江戸の方向へうまく倒れたら今年は豊作だったような話もございましたね。
なるほどね、
はい、
ああそうか、それが倒れていきますわな、焼けていったら、はいはいはい、それ倒れた方角が江戸の方向やったら
基地になるというようなことで、皆さんで一生懸命に江戸の方向へこう引っ張って倒すというようなことも、
はい、占いも含まれてるわけですね。ああそうですか。まあそういう行事が1月に、まあ、突破しにあるわけですな。これ何日でした。
1月の成人の日の、
15日、
はい、中心に日曜日に、うん、やっておるんですかね。
まあ、これねちょっとだいぶ先のことなんで、もっぺんこれ間近になったらもっぺん寄せてもらおうかな。
そうですね。
それで実際にその組んであるものの様子やら、はい、どんな人がそれをしはるんやらいうようなことももっぺん聞かしてもうて、詳しくお知らせしたら見に来る人もあるかもしれません。
そうでございますね、はい、
できたらそんなこともお話聞きたいなと思いますが、はい、なんかそういう1月にまずそれがあって、それからまた七草がゆにはどんなことをして、
はいはい、
いろんな行事が1月から始まっていきますね、
はいはい、
2月になったらこんなこと、3月になったら端午の節句にはこんなこととかね、はいはいはい、七夕さんにはこんなこととか、はい、なんか本当に毎月毎月年中行事っていうのが、文字通り年中行事、
はいはい、
村人の人たちがやってはったことをできるだけ今でも続けようということで、できるところはやってはるというふうな、そんな感じですがね。
そうですね、
年末までにはだいぶまだ間がありますけれど、秋のだんじり祭りもこちらは有名ですし、
はいはい、
そういうことについてももうちょっと詳しく聞かな、これは今日は入り口のところで終わってしまったなということですが、江本さんのお話、ナジオで短詩会というのがあって、ナジオの歴史をいろいろ調べて印刷物にして残しておられる、中でもナジオの方言について本を作られたっていうのはとってもこれ、難しかったやろな、大勢の人に聞かなあかんことやから、いろんな人に聞かれてそれをまたこの記録に残してっていう、実際にはこれ書面になってもなかなか発音がわからんから、実際どんな風なイントネーションやったかということは、これから音源を作っていかんとあかんなというようなお話も聞かせていただきました、それはそれなりに今日は面白いお話、ナジオにはこんな歴史があるというお話を聞かせていただきました。江本さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
江本さんこれね、
はい、
もうちょっと聞きたいことがありますが、来週も来てよろしいですか。
どうぞよろしくお願いします。
すみませんが、またよろしくお願いいたします。今日は2回続けてナジオにお邪魔いたしまして、今日はナジオの方の短詩会という歴史を調べていらっしゃる方の会がありまして、そういう会の中から江本純三さん、おいでいただいて、ナジオの短詩会の活動やら、それから今までお調べになった成果についてのご紹介などをいただきました。もうちょっと詳しいお話といいますか、ナジオの連中行事、あるいはナジオの歴史でもう少しお聞きしたいことがありますが、これは来週のお楽しみということにしたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。